東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、ゴールデンウィーク明けということで5月病になっているなんていう方もいらっしゃいますかね。どうでしょう、ペース戻ってきましたか？私あの学生の頃とかやっぱり5月病というか、まあ、なんかこう、ああまた日常が戻ってきたなんて思って憂鬱な気分でしたが、今下の子も生まれて、なんか2人子育てと仕事で毎日生きてて、もうなんか訳が分からなくなってきて、5月病を感じる隙が逆になくなってきたみたいなところもありますが、人によります。いかがでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長志家親さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長志家親さんをお迎えします。志家親、1968年福島県生まれ。1997年に福島県で建設機械のレンタルを行う株式会社ビッグレンタルを創業。2008年から小松レンタル株式会社と経営統合し、代表取締役社長に就任。2015年1月より小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長に就任。2021年に小松、NTT ドコモなどとの合弁会社であるアースブレイン社の代表取締役会長を兼務。さあ、先週は小松の DX の取り組み、いろいろな見える化の仕組みなどなど伺ってきたんですが、ちょっと志家さんのご経歴が本当にあの珍しくてですね、あれなんですよね、その私、小松に新卒で入社されて叩き上げで出世なさって今っていう感じかと思ったらそうではない。
29歳の時、私なんかこう、IT を使うのが好きでですね、はい、IT をこう徹底的に業務に使い倒す、そんな会社を創業したいなっていうんでですね。
いや、ちょっと待ってくださいね。志家さんがその20いくつの時って何年代、
はい、97年ですね、1997年。
その時に IT 好きっていうのは相当あのニッチなタイプだったんです
ね。まあ、どちらかというと、こう、なんか、よりあの、あまりよく思われないというかですね、あいつはなんかコンピューターばっかりと向かってるよなって、まあ、そういうふうなことを言われた時代ですよね。
記憶にある中で一番最初に触れた IT って何だったんですか？
まずはそのパソコンでインターネットにつながっていく世界、はい、それからまあものすごく私あのびっくりしたのは、インターネットが手元からすぐつながる i モードとかですね、はいはい、こういうのに接した時が一番なんかこう衝撃を受けた時ですよね。
i モード出たの何歳くらいの
時？ですね、もうすでに起業してましたから、多分2000年ぐらいだったと思いますね。
じゃあ学生時代からそのパソコンとかその Mac だの Windows が出てきた頃にそれに感化されるのはまあわかるんですけど、一番その幼少期とかの時から興味があったり。
そうですね、中学校の時からまだ本当にパソコンなんかが家に
前ですね、
ある子、その頃からパソコンが家にあってですね、まあ、プログラムなんかをしてまして、
お父様の影響ですか？
いや、多分自分で興味を持ったんだと思います。まあ、当然ながら買ってもらったのは父から買ってもらいましたけどですね、はいはい。
じゃあその中学生の時にプログラミングとかそのパソコンの仕組みっていうのを興味を持ち始めた、
はい、そうですね。ただそこからこうプログラムにこう没頭するわけじゃなくて、そこでまあ一旦離れて、でまた仕事を始まった時にそのパソコンのその当時のこうプログラムの可能性とか、あとはプログラム書くと非常にこう頭がロジック通りしか動いていけませんから、プログラムってロジカルになるのでですね、まあ、そんなことでこれ、この今度はこのパソコンとかをこう業務に使っていって業務の効率を上げるとか、まあ、そういうビジネスモデルを作っていくとかすごく興味を持ってきた時に、ちょうどインターネットとか i モードとかが出始めた頃だったんですよね。
それをその会社が、うん、株式会社ビッグレンタルということで、はい、これ福島で
福島で、 創業しまして、建設機械のレンタル会社だったんですが、で、まあ、その後、10年で、まあ、3名で起業した企業は700名ぐらいの大きな会社になりましてですね。で、その頃は建設機械メーカーの小松からですね、小松の子会社のレンタル会社と経営統合しないかっていうことでご縁があって、で、2008年に、私の会社と小松の子会社が経営統合しまして、で、私はまあそのまま小松の中に入りまして、そのレンタル会社のまあトップを、社長をですね、数年間担当します。で、その後、このスマートコンストラクション、まあ、今担当しているものが始まるので、まあ、おそらくこう、小松の中でゼロからビジネスをこう作っていくのには、まあ、あいつ会社創業したことあるからあいつがちょうどいいだろうということで呼ばれまして、小松のまあ本社の方に呼ばれまして、でそこで今のポジションでスマートコンサルショをずっと担当してるっていうことですね。
起業してそこからご縁でこう入って、はい、今小松にいらっしゃる、はい、ということですけど、一番最初これでも IT を生かすってどの業態にも生かせるはずですけど、建設機械のレンタル業にしようって表情を定めたのはどういう理由だったんですか？
まあ、これもなんかすごく生意気なことなんで、言い方なんですけど、そういうのは一番ですね、人間の手で仕事をやって効率の悪いところが一番効果的なんですよ。なので、
シンプル。
そういう意味で、建設機械レンタル業っていうのは、ホワイトボードに、今持ってる機械書いて、これ誰々さんに今貸してますよって言ってやってたものを、はい、全部ですね、在庫をシステム上で一つに束ねて、各営業所にある機械を営業所が使うのではなくて、全社で持ってる建設機械、空いてるものを使いたいところにどんどんどんどんこう使わせるっていうことでですね、まあ、非常に稼働効率を上げていくやり方をしたんですね。ですから、まあ私はとにかく建設機械レンタル業に接したときに、ここ一番多分システム化したら効率が一番上がるなと思ったので、そこにチャレンジしたんですね。
ビジネスの種ですね。未開の地というか、まだまだこう伸びしろのある、改革の仕様があるところから始めるという。
だからあれも、何でしょうね。見方変えるだけだと思うんですね。建設業の私デジタル化も、一番デジタル化がまだそういう技術がなくて進んでないんだから、デジタル入れたら、飛躍的にビフォーアフターで生産性が上がる。それと同じように、やっぱりその、何らかの理由でまだデジタルを使ってないところに使うように導入していくと、まあ、デジタルの力ってこう最大限に発揮できるんだと思いますよね。
その700人規模になられた時は展開は基本的に国内だったんですか？
そうですね。やっぱり福島ですから東北中心の展開をしてたところですね。
小松に入社されてからは、はい、一番最初に着手された仕事としては、
そのレンタルビジネスをずっと担当してましたから、はい、そういう意味ではこの今担当しているスマートコンストラクションが初めて、小松の中で、ゼロから立ち上げるビジネスということですね。
立ち上げで一番大変だった、苦労されたポイントってどうなったんですか？
よく聞かれるんですけど、実はですね、私なりに思うのは、こう新しいビジネスを立ち上げるっていう時は基本的に失敗の連続なんですよね。いきなり正しい姿になんかいかないので、ということはなるべくたくさん失敗する、でなるべく早く見直す、失敗に気づく、なるべく早く失敗の要因を見て改善していくっていう連続なんですよ。したがって失敗をすることが目的なんで、あんまりこう苦労ってないんですよね。で多分苦労だとすると、失敗することをすごくこうストレス感じる人はこういうのに向いてなくて多分苦労だってなっちゃうんですけど、なんかも失敗することが目的なので、なるべく早く失敗していこうっていうので、苦労というよりですね、結構ワクワクしながらやってますよね。
いや、目的を失敗って定めると、失敗しちゃったがっくりがないっていう感じなんですね。
ないですね。逆に失敗しないでうまくいってると、これはおかしいなってことになりますよね。
失敗した目的達成だみたいな。
そうなんですよ。
そのマインドすごいですね。
だからいかに早く失敗に気づくかっても結構重要で、だからやることはもう絶対失敗するんだってところ始まって、疑ってかかって、ですぐ失敗を見つけて軌道修正してっていう、この繰り返しですよね。
でも部下の方、多分いろんな性格の方がいらっしゃるから、やっぱり失敗が怖いって方もいらっしゃるじゃないですか。はいはい、その方々がもう鼓舞しながら失敗したまえいいんだよっていうふうにやっていくのも結構大変な作業かなと思います。
大変ですし、やっぱそこにストレスを感じるタイプの方もいらっしゃいますし、はい、 あと失敗した時ってこう当たりがどこか分かんない時って振り子を思いっきり振るんですね、右と左。だから右に行けった瞬間にうまくいかれて左行けって言って落としどころ見つけていきますから、はい、なんか朝礼母会どころか朝礼懲戒なんですよなんでそういうのについていけないなっていう方はいらっしゃいますよね。ただそれはもうなんか私性格だと思うので、はい、両方必要だと思うんですよ、あの安定した事業の場合は失敗なんかしちゃいけませんから、はい、ただ新規事業なんていうのはこれ失敗しないとそもそもあの正解にたどり着かないんだと私は思ってますよね。
私あの局でアナウンサーをやってた手前、はい、やっぱり読み間違いとか、はい、噛むとか失敗その放送の訂正とかってやっぱり一番こうへこむし本当に胃が痛くなるタイプなんですけど、それでもやっぱり新たなチャレンジってどんどんしていきたいなと思って生きてるんですけど、うんうん、なんか失敗苦手なタイプの人がちょっとずつ失敗になれる、うん、なんかポイントってありますか？
もうそれはもう気持ちで失敗をすることが正しいんだ、自分のやり方なんだ、うん、やるべきことなんだっていうふうに考えるしかないですよね、うんうん、ただやっぱこれには一番私あの感謝してるのは失敗を許している、はい、会社のトップが、うん、こんなことをラジオで私が話をしててもまあそれを許してくれるトップ、まあこれのトップのまずは同僚があって後ろ盾があって、その上で失敗させていく。逆にトップにその理解がなかったら多分ゼロから事業を大きい会社で立ち上げていくっていうことはできないと思いますね。
いやでも失敗を目標とするってすごく潔い
ちょっとなんか
ハックされた感じがしましたよ。今の最も注力されているプロジェクトっていうのは、まあ、大きく言うとあのいわゆる取り組まれているところかと思いますが、はいはいはい、
あのそうですね。あとだからまあ本当に今我々たくさんの最先端技術を作ってやりたいことができるようになってきたんですが、これをお客様にお使いいただくにはもっともっと簡単に、うん、もっともっと分かりやすくしていかなきゃいけないので、もうとにかくここ 1,2 年はそこに完全に注力してやってますよね。
デジタル化とか DX 化、多分あのリスナーの方の中でもやっぱりあの会社員の方も多いと思いますし、取り組まれている方多いと思うんですが、しげさんの中でこう大切にされていることとか、あのブレない軸ってどのあたり
なん
ですか？
うん、なんかこうよく AI なんか出てきてデジタルにどんどんどんどんテクノロジーに人間が支配されるみたいな脅威論ってあるけど、私全くそんなことなくて、結局あのデジタルっていうのは自分たちの生活や自分のやりたいことがより簡単にできるようになっていく、まあ、そういう技術であるべきだと思ってます。だから最先端の技術も必要だけど、みんなが使いやすくしてみんなが価値を分かりやすくしていくっていうのもこれも技術だと思ってるので、なのでまあより生活を良い形に変えていくもんだと思ってるから、まあそういう意味ではあまり脅威に感じずにですね、まあ、どんどんどんどん前向きに活用していくと、結果としてなんか自分の幸せにもなるし、なんか自分の価値創造にもなるんじゃないかなと思ってます。
やっぱり人って何かが変わるのがちょっと怖いって部分もありますから、その会社のシステムが大きくデジタル化していく時とかって、なんか使いこなせるかなとか、理解できるかなとか、そういう不安もあるとは思いますけど、でも結果未来には便利なこと、いいことが待っているっていうのは間違いないことです
ね。そうですね。あと、まあ必ずこういう新しいものって、まずイノベーターの方々からどんどん使い出していって、はい、まあ途中からこうある時にこう自律的にですね、ずっとこう普及していくもんだと思ってるので、まあそれはもう得意な方でしょうね。僕なんかどちらかというと本当イノベーターなんだと分類だと思うので、新しいものにどんどんチャレンジしていく人がいて、でそこでなんかこう切り開いていったものがもうどんどんどんどん使いやすくなって、普通の人たちのところに、まあ、一般の方々のところにこう普及していって、大きな価値社会への変革が生まれてくるんだと思いますよね。
あとしげさん、そのいろいろお仕事をされていて、うん、はい、関連会社のアースブレイン、はい、こちらは NTT ドコモとの合弁会社ということですが、はい、これあの簡単にどんな会社なんですか？
これはですね、ものづくりの会社でいろいろなこういったデジタル技術を作る、システム開発とかソフトウェア開発をするっていうのは、まあ、必ずしもこうなんでしょうね、品質保証の考え方とかですね同じじゃないので、まあ、ちょっと出島にして、まあ、分社をして、うん、かつそこはいろんなテクノロジーを持った会社の方々と合弁会社にして作ろうということで、アースブレイン社っていうのを2021年に作りました。もちろんこれ小松の連結子会社ではあるんですけど、ここでまあ今スマートコンストラクション含めてお客様のこのことのソリューションの開発はですね、ここが全部になっていると。一方で提供するのはもちろんこれ小松グループが提供するんですが、その開発をしている会社、企画開発をしている会社ですね。
この会社ではたくさんいい失敗が生まれそうですね。
これはもうとにかく私トップにおりますので、はい、とにかくたくさん失敗しようと、いち早く失敗しようと、その代わり失敗するんだから最初からチェックしようねちゃんとって言ってですね、はい、まあ、失敗を奨励しています。
携帯の待ち受け画面に目的失敗って書きたいなっていう気持ちになってまいりました。一曲お届けしてさらにお話を伺います。 私は満たされました。前半の石木さんの人生を聞けて。
いや、ありがとうございます。
先週今週とお話を伺って、一応このブロックが締めくくりかなみたいなところですが、小松さんの国内トップ、そして海外でも業界第2位ということで、はい、DX の分野でもリーディングカンパニーということになっていますが、今後のさらなる成長戦略とか、今後どういう形で会社として発展していきたいかというビジョンを教えていただけますか。
私どもその中期経営計画の中で、成長についてはイノベーションを伴いながら成長していこうと、イノベーションによってお客様に新たな価値を創造して、それによってお客様の信頼を得て、でお客様が小松選ぶよと、それから、場合によってはおこがましいですけど、小松がいないと俺のビジネスできないなって思っていただけるような、そんな我々信頼を得る立場になりたいなと、それが小松の成長だというふうにして位置づけております。
その商品を売って終わりじゃなくて、その前の課題、後の課題も一緒に伴走するってことで、本当にそういった位置づけになっていかれそうな感じがしますよね。一方で今後の今ビジョンを伺いましたけど、今直近の目の前の足元の課題とかってありますか。
そうですね、やはりものを、信頼性の高いものを作るというものに対しては、小松にはたくさんの経験も知識もノウハウもあるんですけど、やっぱりこのソフトウェアを開発して、先ほど言った失敗しながら開発していくっていう姿っていうとは全く真逆ですので、小松の今もちろん失敗する商品なんか出せませんから、そういう意味ではそこに携わる人材、これをどう獲得していくのか、また今いるものづくりの人材をどうそこでそういうふうにして活用して教育していくのか、人の人材のですね、獲得育成っていうのは一つ大きな課題ではありますよね。
先週1週目でお話しいただいた、その山をドローンが上を飛んでその土の量を測るっていうシステムを他社さんの活用しているっていうお話ありましたけど、今後ってその内包されていきたい感じなのか、
ベースにあるコアな技術については今どんどん内製化を進めています、内製化した方が開発のスピードがどんどん早まりますので、そういう意味ではちょっと分野を切り分けて、これは他社さんから提供いただいた方がいいものはどんどんどんどん他社さんから新しいものをいただく、ここはもう変わらないねって、例えば 3D で土の量を計算するとか、そういうものを計算していくプラットフォームであるとか、こういう中核なものは我々が内製化を今どんどん進めてます。ただそれ以外についてはどんどん他社さんのいいものを、どんどんどんどん貪欲に取り入れて進めていってますね。
なるほど。小松、海外とのやり取りとか、その海外の方にとっても小松がなくちゃっていう方もいらっしゃるかと思いますけど、海外の分布って今どんな感じですか。
今ですね、スマートコンストラクションにつきまして、まず事業としては、これはもうグローバルに、世界中で、建設機械っていうのは、自動車なんかと違って、自動車が走る前の道路を作るために、建設機械って使われますから、ですから、これから都市化が進むような国、でどんどんどん使われていくので、これ世界まんべんなく我々の商品というのは入ってるんですよね。でもちろん伸びてるのは今例えばアジアであるとかアフリカとか、こういうところで伸びていくわけですけど、今私どもやってるスマートコンストラクションというのはこれはアメリカとかヨーロッパ、アジアも一部で展開して、今ようやく世界中にですね展開が始まったばかりのところです。したがってまだまだ日本で先行して開発したものなので、これを今海外に導入が始まったところですから、まだまだこれから事業にするにはまだまだ時間かかると思ってますが、ただもう一歩ずつ展開が今始まっているところですね。
そうなんですね。これから我々の生活デジタル化が進むなって、やっぱりこの番組をやらせていただいていると毎週ワクワクしながらお話を伺うんですが、しけさんが思う未来のデジタルの形ってどんな感じですか。
そうですね、特に私の場合は今こういう建設工事におけるそういうデジタル化の担当してますけど、なんでしょうね、こうその姿って、働いている方々が笑顔で、で危険な作業は全部無人の建設機械、無人のこう車両が代わってやる、それから工事にその失敗しないように事前に、例えばこうゲームエンジンのようなああいう没入感のあるリアルなところで、ちょっとここでこう工事してみたら機械がどうなるとか、ここで雨が降ってきたら水がたまらないかとか、その事前にもうですねシミュレーションしてしまう、そうすることによって効率も上がるし安全も高まるし、無駄な作業がなくなっていく、そんなテクノロジーを今までこう危険だった場所とかできなかったところに使っていって、結果としてそこに 担当して建設工事されてる方が楽になったり、うん、そういう世界になっていく。だから人がいない工事現場というところっていうのはこうあまり我々イメージしてないんですが、はい、そういう建設現場に変わっていくんじゃないかなと、そこを夢見てます。
本当に寒い冬とかに工事に立ち会われてる方々辛い、
そうです ね、
こともあるだろうなと思いながら、うんうん、ね、通ることがありますけど、うんうん、どんどん辛いとか危険がなくなるといいですよね。
そうですね、
そんな未来がやってくるんですね、
はい、確実にやってくると思いますよ。
本当にしけさん明るくこう貪欲に前に進んでいくブルドーザーみたいな感じだなっていうふうに一瞬お話伺って思いました。またお話聞かせてください。
はい、どうもありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
2024年5月21日デジタルフォルンではデータ育で開く次世代のデータ準備とビジネスプランニングをテーマにオンラインセミナーを開催します。データ分析のためのインプットデータの準備に課題がある方におすすめのセミナーです。データ育によるデータ準備の優位性をユースケースやデモンストレーションも交えてご紹介いたします。ぜひ皆様デジタルフォルンセミナーと検索していただき、お気軽にお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長のしけちかしさんをお迎えいたしました。本当にパッションがあって素敵な方でした。業界的にはやっぱりその DX 化とか見える化が他の産業に比べてちょっと遅れていたなんていうお話もありましたが、だからこそここからますます一気に推進される業界なんだなということを思いました。課題とか今までの問題点もその DX そして見える化によっていろいろと課題解決されていきそうだなというふうに感じました。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。